お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアワイド、今週はキャンベラからヘーゼルウッド恵美さんのリポートです。恵美さん、こんにちは。
こんにちは、平林さん。
寒そうな気配がキャンベラの友人から伝わってくるんですけれど、どうでしょうか。
はい、まさにその通りです。キャンベラは暖房を欠かすことができない季節となっています。私は手が冷えるので、温かい飲み物でいつも手を温めている感じです。で、先週はですね、雨も多くて、太陽が雲に覆われて顔を出さないので、日中も残念ながら暖かさを感じることが少ないどんよりとしたお天気でした。ですので、キャンベラらしいカラッとしたその青空が早く戻ってきてほしいと願うところです。
なるほど。なんか暖房がないとちょっと過ごしにくい時期ということですが、結構今光熱費も上がってたりとかして、皆さん、
そうですね、
気になるところではないでしょうか。
そうですね、私もたくさん着込んで、でも寒すぎるときにはやはりヒーターを使っています。はい、その通りです。
もちろんね、寒い時期ならではの楽しみもあったりとか、イベントもあったりとか、いろいろあると思うんですけれども、今日はどんな、話題を教えていただけるんでしょうか。
はい、まず2件お話ししますが、1件目はそれこそ施設の中、暖かいところで、
いいですね、
出されているもので、はい、クエストコン、オーストラリア国立科学技術センターで開催されているレゴブロックの催し物をお話ししたいと思います。そして、2つ目は先日 ACT で可決された安楽死についてお話ししたいと思います。
なんかこう話題の幅が広くて、
ね、ね、
聞いてる方ちょっとね、しっかりしっかり聞いてくださいという感じですけれども、レゴってあれですよね、小さい子供をお持ちの方とか、あとはレゴが好きな方だったらご存知だと思いますが、足でね、部品を踏んでしまうと非常に痛いという、
非常に痛い、
非常に
掃除機で時々こうガガッと吸い込んでしまう。
そうですよね、あれは本当に痛いので、と思っている方はぜひね、レゴがありましたらちょっと踏んでみてください。
はい、色とりどりのレゴですね、
はい、そのレゴのイベントなんですね。
はい、そうです。
はい、
キュリオシティという、催し物の名前になっていますが、先月5月に始まり、1年間、来年の5月頭まで開催されているものです。場所はクエストポンと呼ばれている国立科学技術センターです。この、レゴの話に入る前に、ちょっとこのクエスタコンと日本のつながりについて触れたいと思います。
はい、
はい、クエスタコンは1986年、オーストラリアの 国会で設立が承認されたのですが、同年日本政府とビジネスコミュニティがクエスタコンの建設費用の半分を援助すると発表しました。調べてみると当時の金額でなんと10億円をオーストラリア政府とオーストラリア人へ寄付しました。おそらくこれちょうどバブルの頃じゃないかなと思うんですけど、私、はい、
あら、
ですので、はい、1988年には当時の日本の首相竹下登氏がクエストコンを訪問、また2000年には当時の皇太子ご夫妻、すなわち現在の天皇皇后両陛下もクエストコンを訪れています。ウェブサイトに行っていただくと、もっと詳細のこう記事写真も一緒に入ってますね。はい、そういう経緯がありまして、建物の外にはオーストラリアの国旗と並んで日本の日の丸が掲げられてはためいています。なのでもし行く機会がある方はこう日本の旗がちょっと誇らしい気持ちになると思います。私はそうなんですけれども、はい、珍しい光景です。
本当ですね、私はエミさんから聞くまで今まで知りませんでした。そうなんですね、
はい、多分日本人の方でも、まあ他の普通に訪れる方でもどうしてだろうっていう、
そうですよね、
あると思うんですけども、はい、
なぜ日本の国旗がここにっていう、
並んで立派に立ってます。はい、では本体のレゴに移りたいと思います。
はい、
先ほど平林さんがおっしゃったように皆さんご存知かと思うんですけれども、レゴというのは色とりどりの小さなブロック、踏んづけたら痛いというプラスチックですね。
本当に痛いです。はい、
今回の企画では南半球で唯一 レゴの公式認証を受けているプロフェッショナル、通称ブリックマンと呼ばれているライアンさんと彼のチームがレゴの素晴らしさと、サイエンスを教えるところなので、地球、宇宙、そしてサイエンス、マスを伝えてくれるそうです。タイトルのキュリオシティにあるように、作品のそれぞれが好奇心から創造され、数学を用い、形作られたものです。皆さんも馴染みのある黄色い顔のレゴマン、顔、レゴマン人形、お人形ですね。通常は指の第一関節ほどの小さな大きさかと思いますが、
はいはい、
会場では巨大な2メートルぐらいあるレゴマンが貫禄よく立っています。お腹周りもしっかりとある。
そういう写真がありました。
大きいです。あ、2メートルのともう少し小さいのといろんなのがありました。
うん、
はい。はい。で、まあ、それも全部レゴで作られてるんですよね。で、あと、入り口ゲ、まあ、エントランス入っていくと、そこに吹き抜けのロビーがあるんですが、そこには 7.5 メートルの高さがある NASA の宇宙ロケットが展示されています。こちらは写真を見ただけでもかなり立派なものとなっています。はい、
これはレゴではないんですよね。
レゴなんです。レゴなんです。だからどうやって作ったのか。
すいません。
秘密な、この、なんでしょうね。計算の上に成り立っているレゴですよね。
7.5 メートル。すごいですね。
でかい。
はい。
はい、よくなるけど。はい。で、まあ、あとは展示の名称はキュリオシティっていうのは、NASA の火星探索車。それも名前がキュリオシティっていうのを聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけれども、このキュリオシティの名前も絡ませているようでして、レゴで作られた火星探査車、車の大きさなんですけれども、そのキュリオシティのモデルも展示されています。お子様から大人まで、大人の方でレゴを、例えばスターウォーズとかのレゴを集めるような方もいますよね。
あ、そうですね。
お子様だけじゃなく、うん、マニアな大人の方まで楽しめそうな雰囲気ですので、まあ、もし興味がある方は、クエストコンのウェブサイトをご覧になってみてはいかがでしょうか。
迫力の展示ということですね。なるほど。
はい。では、二つ目の話題に移りたいと思います。次の話題は少々重たいのですが、重要なので取り上げたいと思います。
はい。
ACT で6月5日に尊厳死の法案が可決されたというものです。はい、日本と違って、オーストラリアは、州ごとに、テリトリーごとにいろいろ法律が異なるんですけれども、尊厳死に関する法律もやはり異なっています。オーストラリアでは ACT とノーザンテリトリーだけが尊厳死を認めていませんでしたが、キャンベラではこれから約18ヶ月かけてさらに詳細を詰め、2025年11月3日に法律が施行されるということです。これは、まあ、人権として死ぬ権利を認めるという大きな変化になると思います。で、当然ながら厳格な条件が規定されています。緩和ケアはこれまで通り、行われていきます。ですので、これはあくまでも権利で、ということですね。はい。この尊厳死には賛否両論がありますし、今後も賛否両論は続くと思います。家族を看取ってきた数多くの実体験をヒアリングして、 ACT 議会では賛成20反対5で法案が可決されました。で、興味深かったのは、党に 政党に限らず、こう労働党、緑の党の議員は賛成だったんですが、対立政党の自由党 ACT 代表も賛成票を投じたということでした。
党を超えて意見が、
そうですね。個人個人で考え方は異なるんだなとは思いますが、はい、そんな感じです。
なるほど。なかなかね、難しい重い話題ではありますよね。日本でも ね、最近はやっぱり高齢化が進んでいることもあって。生き方の質というか、その人生の質、生活の質みたいのにもっと注目されるようになってきましたね。
そうですね。健康寿命と実際の寿命の差が10年はあるというふうに聞いてますので、そうですね。私、ちなみにエイジドケアで働いているので、やはりいろいろな方を、家族のとお話しする機会があるので、個人的にも、考えさせられるトピックではありました。
ね、こういう話題をやっぱりたまに取り上げていろいろ考えていくのも必要なことですね。
オーストラリアも高齢化が進んでいるので、日本だけでなくこちらの国でも収拾つかなくなる前に、いろいろな会話をしていくっていうのは大切かと思います。
そうですね。はい、今週もありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。